いつもは栗平教会の礼拝の仲間として皆さんと一緒に座って礼拝を捧げていますけれども、今日は正義牧師が他の教会での奉仕があるため教会からの依頼を受けて私が代わりにここに立つことになりました。普段正義牧師はルカによる福音書から神様のお言葉を説いていますが、私は他の教会で説教するときは今マタイによる福音書を説いております。それもよく知られた箇所を改めて読みたいという思いで続けておりまして、そういう思いの中で今日の聖書も選びました。ところが先週礼拝にいらっしゃった皆さんは覚えておられるかもしれませんが、正義牧師の説教の中で今日の聖書箇所と重なるところが引用されていまして、だいぶ後半を解いてくれました。できっと私の聖書箇所を確認していないなんだろうなと思って聞いていましたがおかげで今日の説教は何を語るのかということは迷うことがありませんでした。聖書の言葉は一回読めばいい、もういいっていうような言葉ではありません。何度でも聞きたくなる言葉です。そして時々に与えられる恵みがあり生きた言葉です。ですから先週の引用と重なるところがありますが、私を通して語られる神様の言葉に耳を傾けていただけたらと思います。先ほど聖書の言葉は何度でも味わいたくなる言葉だと言いました。それは何も礼拝に集う私たちだけではなくて、一般的にも浸透している言葉がもあることが証明してくれていると思います。例えば有名なものですと、真理はあなたたちを自由にするというヨハネによる福音書8章32節の言葉があります。国会図書館の図書館法の条文に刻まれて、しかも図書館のホールにも刻まれている言葉です。またことわざで豚に真珠という言葉もマタイによる福音書7章6節、今日の聖書の直前の箇所ですけれども、豚に真珠をあげてはならないという言葉から来ているものだということは知られていることです。あるいは今日の聖書のすぐ後の箇所の狭い門から入りなさい、ジットの小説で狭き門が広く読まれていますし、それから受験などで難関校に入ることなどを狭き門と呼ぶことも日常的に使う言葉です。そして今朝のマタイの、このマタイの有名な聖書の言葉に挟まれて今朝の今日お読みしたその聖書の言葉が、特に7節の言葉も先ほどの御言葉と同じように一般的に大変よく知られた御言葉であると思います。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。私自身、子供の頃から何度も聞いてきた御言葉です。幼い頃は、教会学校で暗唱聖句として覚えました。けれども、今回改めてこの御言葉に説教準備のために向き合って、喜びが与えられる言葉だなということを思いました。 その喜びが湧き上がって初めて分かったのですが、ずっと牧会者として悩んできたことがあったんだということに気がつきました。教会には本当にいろいろな方が訪れます。前任地の石川県にいるときまでは、教会と住居が一体型でしたから、教会の方だけではなくて、そのご家族や、全く教会にこれまで縁がなかったという人が突然訪ねてきたり、電話をかけてきたりしました。そして、他では話せない苦しい思いを吐露されるということに何度となく出会ってきたのです。残念ながら、牧師というのは、そのお一人お一人の苦しいことの解決に、直接的にはほとんど無力です。藁をもつかみたい気持ちで、必死に求めてこられる方たちの前で、もちろん話に耳を傾け、神様がその思いを聞いていてくださるということを必死に語り、一緒に祈るのですが、即解決ということにはまずなりませんから、悩みや混乱を抱えたまま、帰ってくる後ろ姿を見送らなければならないことにずっと重い気持ちを感じていたのです。牧師の語れることはたった一つです。すべてをご存知であり、私たちを愛してくださる神様にお任せしよう。一緒に祈ろう。一緒に神様の言葉を聞こうということだけです。自分の悩みから目を離し、私たちのために命を捧げてくださったイエス様の方を一緒に向こうと励ますだけです。しかし、そんな話が聞きたいわけじゃない。もうあなたとは話したくないと、ぴしゃりと扉が閉められてしまうようなことがあります。すると自分も疲れて、面談がつらいと感じるようになる。しかしまた、そんな自分にもがっかりしてしまいます。当たり前のことですけれども、限界があるんです。牧師も普通の人間ですから。そういう福音の言葉を届き切ることができない無力を感じた、心の消えない痛みに、今朝の御言葉が飛び込んできたのです。私を求めなさい。与えよ。私を探せなさい。見つかる。私の門を叩きなさい。開かれる。神様が手を広げて、全部を受け止めようと待っているお姿が目に浮かんできたのです。皆さんは今、この御言葉がどう響いているでしょうか。この言葉を聞いた教会の外の人がどう受け取るのかというのにも興味を持ちまして、インターネットで少し調べてみました。そうしましたら、この言葉の意味を解説するキリスト教関係以外の記事がいくつも見つかりました。例えば、リズムの良い文語訳で引用され、求めよ、さらば与えられん、とは、熱心に求めるなら必ず成果を得られるという意味だと記されていました。似た解釈として、努力は報われる、やればできる、結果はついてくるということを教える言葉だと解釈する人もいました。つまり、教会外でも喜んで読まれているこのイエス様の御言葉は、熱心に求めているものはやがて得られるというふうに読まれることが多いのです。私たちはいろいろなものを求めながら生きていますから、 強く求めたら得られるという人生の法則を教える言葉として喜んで読まれ受け入れられているのだと思いました。けれどもこの聖書の言葉は神様の言葉です。それは法則ではなく人格から人格、心から心への呼びかけです。神様がその心から私たちの心に向かって求めなさいとおっしゃっている血の通った生ける御言葉です。その神様のお心は砕けた言い方をするなら私たちに求められることに対して本当来いとおっしゃっている、そういう神様の心です。求められるのを今か今かと待っている、あなたに与えたいとおっしゃっている、どこまでも深い懐を広げておられる神様の思いを表す言葉なのです。熱心にしつこく求めれば熟しきった木の実が自然と落ちてくるように、おのずと得られるということとは違うのです。そもそも私たちは願っても得られないことがあることは知っています。どんなに願ったって手にできないことがあります。最近風が流行っていて、我が家の娘たちも先週は次々と風にかかりましたが、健康一つとってもそうであると思います。いつも健康でいたいけれども、実際はここぞという時に体調を崩すこともあります。そうやって、私たちの願望はどんなに強く求めても、求めるものを得られないことがあります。そしてたとえ、一度は求め通りに得られたとしても、また別の求めが次々出てきますし、それは叶わないかもしれないのです。そうすると、この御言葉の強く願えば得られるという教会外にも広がっている理解は、実際は私たちの願望に過ぎなくて、広く知られている言葉ではありながらも、願望の以上のものではない、それほど現実味のある言葉には思えないのです。けれども、は天の父なる神様が私たちに呼びかけられているお声です。主イエスが語られた父なる神の心だと深く受け止め思い巡らすなら、この言葉は異なる響きを立て始めるのです。神様の思い、神様がおっしゃりたいことはあなたに与えたいということです。人間が努力して一生懸命に求めれば得られる、そんな世界を作ったということではありません。そもそも神様は私たちの必要を私たち以上に知っておられ、それゆえに求められる前から用意し必要なものを与えてくださるお方なのです。同じ三条の説教の6章32節には、あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知であると記されている通りです。そういうふうに与えたいと思っていてくださる神様の愛の姿は、これまでルカによる福音書から何度となく例え話を通して皆さんは聞いてこられました。特に典型的なのは、記憶に新しいと思いますが、放蕩息子の例えではないでしょうか。お金持ちの家の次男が生前贈与を受けて、家を飛び出し、 口頭の限りを尽くして一文無しになり、そうなって初めて父のところに帰って、なおその愛のうちにとどまる話です。私幼い頃から教会に出入りしていましたから、よく知っている物語でしたが、皆さんと共にここでその説教と、ここでその言葉を説く説教を聞いて、自分でもまた最近こう読むことによって、とんでもないことが書かれていることに気づかされました。改めて考えてみると、父の二人の子供への愛と、その愛の伝えた方ははっきり言って理解の範囲を超えていると思います。私も人の親ですから、子供を愛するということを毎日のように考えています。けれども、きっとこの父親のようなことはできません。まず親ですから、当然次男の性格を知っていたと思います。生前贈与を申し出た時点で、私ならこの子に財産を渡したら危ないなと思います。だからきっと財産はそのタイミングでは渡しません。けれども、この例え話の父はきっちりと兄と弟に分けてしまうので、案の定次男は父親の財産を手にすると家を出て行ってしまいました。そしてつつましく暮らすわけもなく、お金を好き勝手に使って、使い果たし、仕方なく仕事に就くけれども、続くどころか自分の惨めさに我慢ならず、結局、父に泣きつくことを思いついて、実家へと帰る。どうしようもなく甘えた次男です。親も心を鬼にして、生前贈与はあえてしないとか、戻ってきても受け入れないとか、あるいはせめて本人が望んだように使用人の一人としてもう一度受け入れるとか、あるのではないかと思うのです。しかしこの父は、生前贈与をして帰ってきた次男を何も問わずに受け入れ、しかも良い服を着て宴会まで開く。与えて、与えて、与え続けるのです。その出来合いぶりは、異常なまでの愛です。次男が愛されるにふさわしい人であったならまだしも、実の子であるという以外に、特に愛される理由も見当たらないことは明らかです。それにもかかわらず、この父は次男を徹底的に愛し抜きました。この父とは神様であり、次男とは私たちであります。そしてこのような愛が私たちに注がれていることを、今日の聖書もまた角度を変えて私たちに語っているのです。私たちを愛する愛において、父なる神様は何の躊躇もありません。私たち子供はどんな子供でも、求めるものを必ず与えるのです。いえ、それどころか前のめりになって、その愛を私たちが求める前から与えてしまった出来事が、イエス・キリストの十字架の出来事だったのではないでしょうか。私たちが自覚的に求める前から、神はその愛の印として、御子をこの世界にお使わしになって、私たちを救うために、その命を十字架におかけになりました。そして、私たちの命を罪から救ってくださいました。私たちがまだ罪が何かを知らないうちに、神様はもう その愛を貫き通してしまったのです。私たちはこの例え話を読むとき、この父親のやり方に少し反感を覚えます。求めるものを何でも与えてしまうなんて、求めるままに財産を分けてやるなんて、それはやりすぎていることだと思います。もちろんここまでお話しながら、そのような人間のわがままを通す神様であると語っていると誤解させてしまっているかもしれません。しかし、そう私たちを誤解させてしまうほどの例え話の父の姿ですし、また実は本当にそれはやりすぎ、本当はそうすべきではないというほどのことを神様はなさったのだと思います。つまり、クリスマスの会話を受けから十字架にまで至る主イエス・キリストの出来事とは、まさに本当は与えるべきではない、絶対にそれにふさわしくない、度を超えた神様の全てを与え尽くす出来事なのではないでしょうか。だからある人は言います。イエス・キリストを私たちにお与えになることによって、神は相当する神であるたちは、そのようにしてどこまでも神に愛されているものです。与えられているものです。私たちが願う前から万全の準備をして、愛してくださる神様がいるからこそ、この7節の言葉が私たちを圧倒的に安心させる言葉として響きます。ですから私たちが真剣に願って初めて与えるのではなくて、すでにキリストという最大の愛を与えた上で、なお与えようと待ち構えている。それが私たちの父なる神様なのです。使徒パウロはローマの信徒への手紙8章32節で、私たちすべてのために、その御子をさえ惜しまずに死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうかと語りました。父なる神は、私たちがどんなに背く子供であったとしても、愛する手を緩めることはありません。私たちが求めるより先に愛を送る、私たちがその愛に気がついた後もなお与え続けてくださいます。そしてそういう愛の中で生きると、私たちは失う心配をしないで、安心して人に与える人にもなれるのです。そのことを12節は語っています。だから人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい。この御言葉は11節までですでに語られたように、私たちは神様から際限なく愛されている存在だからこそ、ビクビクせずに隣人を大胆に愛することへと向かうというのです。この御言葉もかなり一般的に知られた聖書の言葉の一つであると思います。心に残りますが、道徳的な言葉にも聞こえます。思いやりを持ちなさいという教訓のようです。けれども、私たちはそもそも大変自己中心的なものですから、いつだって隣人に良いことをし続けることは難しいことです。特に自分の利益と天秤にかけなければならないと、隣人を優先することはなかなか困難になります。そうすると、この言葉は途端に厳しい教えに聞こえてくるわけですが、 ここにあるのではありません。私たちの父なる神の愛を受け、そういう生き方に背中を押され、追い風を受けているということです。だから、恐れなくてよいのです。神は私たちを子として限りなく愛しておられるからです。そして、私たちを愛するものへと招き、作り変えてもくださるからです。祈りを捧げ